おはようございます。9月12日月曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティの野村貴文です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、塩野誠さんとのニュース小話でも取り上げたんですけど、2022年はですね、この世界史的な出来事があまりにも多く起きていると感じます。で、この週末にはイギリスのエリザベス女王の死去を受けまして、チャールズ新国王が追悼のメッセージを国民に発表しました。で、まだご覧になってない方はですね、ぜひご覧になっていただければなと思うんですけど、国王としてですね、まずはそのエリザベス女王の功績を称えた後にですね、最後に大好きなママと呼びかけまして、で、亡きパパのもとへ最後の偉大な旅路を出発なさるにあたって、これだけは言わせてください、ありがとうございましたと、お一人の息子としてのメッセージを最後に発信されました。で、結びにはですね、シェイクスピアのハムレットのセリフを引用しまして、天に舞う天使たちの歌声で安らかに休まれますようにと呼びかけまして、この一連のメッセージはですね、本当にこう涙なしでは見られないなと思いました。で、今日はですね、現在進行形で続いているもう一つの世界史的な出来事、ロシアによるウクライナ侵攻についてアップデートしていきたいと思います。ちなみにですね、本日から1週間このポッドキャストに広告が入ります。出稿してくださったのは Amazon Japan さんでして、誠にありがとうございます。本編に移る前の約30秒間ご案内を配信させていただきますので、ぜひ皆さんチェックいただければ嬉しいです。この配信会はポッドキャスト外資系裏技英語基本のキーの提供でお送りしています。外資系裏技英語は外資系企業での勤務経験を持つ BJ フォックスさんと石井てるみさん、2人のコメディアンがホストを務めるポッドキャストです。様々なビジネスシーンをテーマに、明日から使える英語をコメディアン2人のポップな掛け合いスタイルで学ぶことができます。グローバルな舞台で仕事をしている人はもちろん、英語でのコミュニケーションスキルを高めたい人やキャリアアップを目指す人にもおすすめです。Amazon Music をはじめ主要なポッドキャストアプリで無料で配信されていますので、ぜひお聞きください。 CNN などの複数のメディアは10日、ウクライナ軍が東部ハリコフ州の要衝都市イジュームを奪還したと報じました。本件についてロシア国防省は、イジュームの部隊を隣のドネツク州に移動させる予定だと表明しまして、事実上の撤退宣言をしています。で、このイジュームはロシア軍の重要拠点として、各地に人員や物資を送る拠点として利用されていました。で、この実は9月に入ってウクライナ軍の反転攻勢が続いていまして、ウクライナのゼレンスキー大統領は10日、ウクライナ軍が今月に入ってロシア軍から解放した領土は2000平方キロ以上に達したと宣言しました。この2000平方キロというのは東京都にほぼ匹敵する広さです。で、ゼレンスキー大統領はその2日前にも過去1週間で1000平方キロ以上の領土を奪還したと発表していまして、そこから48時間でさらに1000平方キロの領土を取り返したことになります。今回奪還された地域はロシアによる占領が続いていた東部地域が主に含まれています。ではなぜ短期間でウクライナによる奪還が実現したのでしょうか。一つはですね、アメリカやヨーロッパ諸国から武器を貸与されているという理由があります。そしてですね、特に今指摘されているのが前線で戦うロシア兵の士気の低下です。ウクライナ軍は9日に甚大な損害でロシア軍の脱走兵が増えていると発表しています。またイギリスの国防省も、ロシア軍は戦闘の疲れによる士気の低下や統制の乱れに悩んでおり、さらに給与支払いの問題も抱えているという分析結果を示しています。で、今回東部の要衝都市を失ったことで、ロシア軍の補給線はさらに打撃を受けると見られていまして、より東部での勢力が低下する可能性が高い模様です。で、もう一つウクライナ情勢に大きな動きがありました。ウクライナの原子力企業エネルゴアトムは11日、ロシア軍に掌握され、また攻撃が続けられているザポリージャ原発について完全に停止すると SNS で発表を行いました。ザポリージャ原発はウクライナ南東部に位置するヨーロッパ最大級の原子力発電所です。3月にロシア軍に掌握されていまして、数ヶ月にわたって砲撃が相次いでいました。で、この事態に対して国際原子力機関 IAEA などは安全性を危惧していまして、実地調査に入って今月6日に報告書を発表しました。IAEA のグロッシ事務局長は、砲撃による被害で外部電源の復旧が難しくなっており、事故のリスクが高まっていると示唆しまして、砲撃を直ちにやめるように訴えていました。現在ですね、ザポリージャ原発は6つある原子炉のうちすでに5つを停止しているんですけど、今後唯一稼働していた6号機も停止される見込みでして、現在冷却して安定させるための作業が進められています。で、これによってウクライナ側にとっては冬場にエネルギーが不足する懸念が生じます。 ということで、ウクライナ情勢では東部におけるウクライナ軍の反撃、それからですね、ザポリージャ原発の停止という動きがありました。で、このウクライナ軍の反撃については各メディアは様々な見方を示していまして、例えばニューヨークタイムズは、ロシア軍が初期にキーウ近郊から撤退して以来ウクライナ軍の最大の前進と評価しつつ、ただまだ戦闘の状況は流動的だと分析しています。これに対してロシア側が一体どういうふうに出てくるのか、引き続きこのウクライナ情勢は定期的にアップデートをしていきたいと思います。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただきましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。